ですね、昨日ちょっと鈴鹿の方に行く用事がありまして、鈴鹿の方に行く途中で梅の花が咲いているのも見ましたし、また今日ですね、朝家からここに来る間に梅の木ですかね、なんかがありましたけれども、吉也がなんか花が咲いてるということで、まあ、梅の花を見ることができましたですね。人間が何かしなくても主が季節の訪れをさせてくださる、その恵みを感じた時です。今日の御言葉も共に読んで始めたいと思います。今日はコリント教会のパウロの手紙の1章の18節から25節までですので、交互にお読みしたいと思います。じゃあお読みさせていただきます。キリストの十字架のメッセージは、滅びに向かっている人々にとっては全く愚かに見えるが、救われた私たちにとっては実に創造主の力そのものである。旧約聖書のイザヤの預言にこう記されている通りである。私は創造主は人間の知恵による救いを打ち壊し、人間の賢さによる救いを無効にしてしまう。インテリはどこにいるのか、学者はどこにいるのか、評論家はどこにいるのか、創造主はこの世の知恵がどんなにつまらないものであるかということを示されたではないか。それはこの世の人々が自分の知恵によって創造主を知ることができなかったところに示されている。それこそ創造主の知恵である。だから創造主は人が述べ伝えるメッセージを信じるという人間的に考えれば実に愚かと思われる方法によって人を救おうとしておられる。ユダヤ人はそのメッセージが真実のものであるというある証拠として奇跡を要求し、ギリシア人をはじめ文明人は理性で納得ができるものを要求する。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝える。それはユダヤ人にとってはつまずきの石となり、ギリシア人をはじめ文明人にとってはバカバカしいものかもしれないが、創造主によって救いに入れられた者にとってはユダヤ人でもギリシア人でも全てキリストは創造主の力であり、創造主の知恵に他ならない。というのは人の目から見て愚かに見えるこの創造主の救いは人間の知恵によりはるかに賢いものであり、人の目から見て弱々しく見えるキリストの十字架の死という出来事はどんな人間よりもはるかに強いからである。アーメン。では一言お祈りさせていただきます。恵み深い天のお父様、今日の日をありがとうございます。3月になってあなたがまた季節を巡らせてくださり、梅やこれから桜の花が咲いていくと思います。主よ、どうぞあなたが時を作り、またその時を管理しておられます。主よ、どうぞあなたの時の中で私たちも生きることができません。どうぞ助けてください。今はどういう時か祈りながら求めながら歩む3月になることができますように導いてください。今日の時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。もう3月に入りましたですね。3月になると私はいよいよタイに行く時が近づいたなと思いますですね。でまあ、この3月のタイの行きのことを考えると一つの出来事をいつも思い出します。まあ、タイはですね、私が福岡に行った教会の時からずっともう十数回行ってる国ですけれども、ある時突然、まあ、タイに行けなくなった事情があってですね、今年はこの時はタイには行きませんという時がありました。その時にある若い人がこういうことを言ったのを思い出します。教会でボランティアができると思ったのに、じゃあ今回タイに行かないんだったらもう教会に行くのやめようかなという言葉を発したんですね。まあ、その言葉を聞きながら、その若い人がどういう思いを持っているのか、どういう気持ちを持って教会に来ているのかということが少し、まあ、垣間見えたような気がしました。まあ、残念ながらその若い方はその後いろんなことがあって教会を離れていってしまいました。じゃあ考えてみたいと思いますけど、教会はボランティアをするところでしょうか。もちろんボランティアしますけども、ボランティアのためにあるところでしょうか。それとも何か教会を良いことをするための団体でしょうか。もっと考えてみれば、教会はクリスチャンは 何のためにある存在でしょうか。まあ、この1週間ですね、2人の方から同じようなことを聞きました。クリスチャンは倫理的に正しい人である、それが目的じゃないんですね。倫理的にこういう正しいことをする人、こういう良いことをする人、もちろんクリスチャンはそうですけれども、そのための教会ではないというのを今週ですね、2回も同じことを2人の方から聞きました。ですから、まあ倫理的に正しいことをやることは大切ですけれども、そのための教会ではないということですね。素晴らしい教えとか人を倫理的に導く教えであれば、教会でなくてもいっぱいあります。こんなこと言ってしまえばあれですけど、仏教の仏典にも人間的には素晴らしいな、いいなと思うところが発見されます。生き物を殺さないようにしましょう、ああいいこと。人に優しくしましょう、いいこと。イスラム教の教えは汽車ですね、自分の分を喜んで捨てる、ああいいな。そういう倫理的で素晴らしい教えであれば、教会でなくてもいろんなところで聞くことができます。でも教会が一番大切にしなければいけないこと、教会の本質、クリスチャンの本質は一体何でしょうか。それはイエス・キリスト、十字架です。まあ、前も話したかもしれませんけども、聖書は創造、堕落、救い、この3つになっています。救いがなければ創造も意味がありませんし、創造がなければ救いも意味がありません。創造、堕落、救い、イエス・キリスト、これが教会の本質であります。皆さん一つ絵を見ていただきたいと思いますけれども、これは騙し絵というものですね。これは、メッセージの歌詞ですけど、騙し絵ですね。これを見て皆さんは何を感じるでしょうか。二つのものが見える方もいらっしゃると思います。くちばしを中心にしてみれば鳥の頭でも、こちらの右側の方の目を中心にしてみればウサギという感じで見ることができます。これ騙し絵と言いますね。一つの絵の中に一つ、二つ、もしくは三つ、四つ、いろんなイメージを含めて見ることができるように作ったものが騙し絵ですね。まあ、一つだけしか見えない方は後でこっそり何が見えたのか聞いてください。はい、一応これは鳥とウサギが見える騙し絵なんですね。はい、見えない方は後で聞いてください。はい、騙し絵。同じように今日私たちが読んだ聖書の中には、十字架という事件を真ん中に置いて2つの見方があるんだと聖書は語っています。18節を皆さんでもう一回読んでみたいと思います。そこには十字架という事件を真ん中に置いて2つの見方があるんだと聖書は語っています。じゃあ一緒に読んでみたいと思います。18節、せーの。キリストの十字架のメッセージは滅びに向かっている人々にとっては全く愚かに見えるが、救われた私たちにとっては実に創造主の力そのものである。じゃあもう一つ22節も読んでみたいと思いますね。22から23までですね、お読みしたいと思います。せーの。ユダヤ人はそのメッセージが真実のものである証拠として奇跡を要求し、ギリシア人をはじめ文明人は理性で納得できるものを要求する。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝える。それはユダヤ人にとってはつまずきの石となり、ギリシア人をはじめ文明人にとってはバカバカしいものかもしれないが、じゃあ24節まで言ってみましょう。創造主によって救いに入れられた者にとっては、ユダヤ人でもギリシア人でもすべてキリストは創造主の力であり、創造主の知恵に他ならない。アーメン。このように書かれています。この御言葉を見てみると、十字架と一つの事件、一つのことを真ん中に置いて二つの見方がありますよと書かれています。それ一つはですね、その十字架が人類にとっては全く愚かだ、つまずきの石だ、バカバカしいものだと、そう書かれています。まあ、皆さんも会社の中、もしくは家庭の中、もしくは地域の中で伝道をするときに一番伝えにくいものは何でしょうか。 会社の中で、家庭の中で、地域の中で、クリスチャンとして一番伝えにくいものは何でしょうか。教会でこういうイベントがありますよ、こういうボランティアの活動がありますよ、伝えやすいと思います。でもイエス・キリストが一番伝えにくい。なぜでしょうか。それは聖書が語っているように、クリスチャンのない方々にとっては全く愚か、バカバカしい、つまずきの石になる。なぜならば、未信者の方々にとって十字架は刑罰の一種でしかありません。ああ、イエス・キリストという方が生まれて十字架で死んだんだね、かわいそうな道具でしかありません。もっと引いていってしまえば、日本人にとってはそんなことが本当にあったんですか、おとぎ話のような存在でしかありません。ですから十字架という事件を真ん中に置いて、未信者の方々にとっては十字架は全く愚かで、つまずきの石で、バカバカしいものだ、そう書かれています。今日読んだ22節ではユダヤ人は証拠を求めた、そう書かれています。ユダヤ人は十字架があっても自分が政治的な軍事的なリーダーを求めていました。ユダヤ人はずっと長い歴史の中でいろんな迫害を受けてきました。いろんな辛い目に遭いました。だから今度来る救い主は政治的に軍事的に救ってくれるリーダーだと思っていました。その印を求めて十字架を見ていました。でも十字架はどうだったでしょうか。十字架にかけられたイエス様のその姿から政治的なリーダーシップ、軍事的なリーダーシップが見えたでしょうか。ユダヤ人にはそれを感じることができませんでした。ですからバカバカしい愚かなものに見えました。もっと言ってしまえば、自分が信じている神創造主をバカにした存在として十字架にかけてしまった、その姿も見ることができます。じゃあギリシア人をはじめとした文明人にとってはどうでしょうか。この22節23節では理性で納得ができるものを求めた、新改訳聖書では知恵を求めたとそう書かれています。この十字架を見ながら人間の知恵を求めた、人間の力で理解できるものを求めた。でもこの十字架の事件を人間の知恵で理解できるとは誰もいません。ちょっと皆さんも考えてみてください。自分の子供がいて、子供が他人のために命を捨てる、唾をかけられ、打たれ、死んでいく、それをどうぞどうぞ、親の気持ちは理解できません。文明人にとっても人間の力で理解しようと思いましたけども、理解できるものはありませんでした。ですから20節から21節にこう書かれています。インテリはどこにいるのか、学者はどこにいるのか、評論家はどこにいるのか、創造主はこの世の知恵がどんなにつまらないものであるかということを示されたではないか。それはこの世の人々が自分の知恵によって創造主を知ることができなかったところに示されている。それこそ創造主の知恵である、そう書かれています。人間の知恵で理解しようと思ってもできないものが十字架ですよ。もっと言ってしまえば、インテリだから、学者だから、知恵があるから、知識があるから理解できる十字架ではありません。学者のために開かれた十字架ではありません、とそう書かれています。十字架は創造主の知恵だとこう書かれています。ですからインテリ、ギリシア人にとっては創造主のこの十字架はバカバカしいもの、そこに映ったと思います。そして私たち現代人もこの十字架を時々バカバカしいもの、愚かなものとして見る時がたくさんあります。理解できない、なんだあれは、全く愚かな事件だ、そう理解する場合もあるかもしれません。でも聖書はもう一つの見方があるんだよと聖書が語っています。18節で見てみると、キリストの十字架のメッセージは救われた私たちにとっては実に創造主の力そのものです。21節ではそれこそ創造主の知恵である、24節には創造主によって救いに入れられた者たちにとってはユダヤ人でもギリシア人でも全て キリストは創造主の力であり、創造主の知恵に他ならないと言っています。未信者の方々にとっては十字架という事件を置いて、こっち側で全く愚かだ、価値のないものだ、バカバカしいものだ、そう評価する。でも同じ箇所の中で、救いに入れられた私たちにとっては創造主の力です、創造主の知恵ですと語られています。十字架には創造主の知恵が溢れています。人間を救おうとされる創造主の知恵が溢れています。一体どういう知恵でしょうか。創造主は義なるお方です。義って一体何でしょう。言葉が難しいですけど、ちょっとイメージするの難しいですけども、正しいことは正しいと言われる方、悪ければ悪い、必ず罰するお方、それが義なるお方という簡単な説明です。ですから創造主は義なるお方、つまり罪がある人間に対しては悪いことは悪い、罪は罪、必ず罰せられるお方だ。人間が罪を犯して可愛いから、5年後に、10年後に、あと何十年後に、人間の世界でなんか今度特赦がありますね。天皇が変わる特赦がある、許される、クリスマスが許される、そんなことは全くない世界です。罪を犯したら必ず罰が待っている、裁きがある、それが義なるお方。でももう一方には創造主のもう一方の面があります。それは愛なるお方です。何とかしてこの人を救いたい、何とかしてこの人を助けてあげたい、地獄に行くことをどうぞどうぞと言わないで、何とかして救われたい、その気持ちがあるお方、義なるお方と愛なるお方が共存されているのが創造主、ある意味神人です。それを使ってどうすればこの人間を生かすことができるでしょうか。人間は罪を犯しました。まあまあまあまあいいでしょう。そうしてしまえば創造主の義なる部分はなくなってしまいます。あれ、創造主正しいと言ったにもかかわらず、5年ぐらい経てば許してもらえるのか。じゃあもっと罪をやってしまおう。創造主の義の部分が成り立たなくなってしまいます。だからこそイエス様を送って、イエス・キリストという方にこの罪をすべて背負わせることを通して、正しいものは正しい、悪いことは悪い、罪は裁く、それをイエス・キリストを通して見せてくださいました。その一方で愛するこの人間を生かす方法も十字架にありました。それが創造主の知恵です。イザヤ書の43章に有名な言葉があります。私にとってあなたは大事で愛している。でもこの続きにもう一行あるの、皆さんご存知でしょうか。私にとってあなたは大事で愛している、この次にもう一行出てきます。だから他のものをあなたに代わって犠牲にする。だから他のもの、新海が人をと書かれます。イエス・キリストを代わって犠牲にする、この十字架の事件には創造主のその知恵が現れています。義は義、愛は愛、でもこれを使ってこの愛する人間を救いたい、その知恵が十字架にまざまざと現れています。そしてもう一つ、創造の力も現れています。創造の力とは一体何でしょうか。逆に人間の力が及ばない部分は一体何でしょうか。それは人生の死の場面です。どんなに生き長らえようと思っても、人間の力で命を長らえることはできません。そしてその先の世界、自分で頑張ったとしても、どんなに善行を積んだとしても、死んだ後、これだからこそに天国に行けますという、自分の力で天国への道を開くことはできません。でも十字架にはその力があります。地獄に行くはずだった私たち人間を引き上げる力がそこに、私たち本来みんな地獄に行くはずでした。みんなみんな地獄に行くはずだった。でもそこから一番下の部分から一番最高の天国へと引き上げてくださる、その力が十字架にはあるんだと、そう書かれています。ですから25節には、 人の目から見て愚かに見えるこの創造主の救いは、人間の知恵よりはるかに賢いものであり、人の目から見て弱々しく見えるキリストの十字架の死という出来事は、どんな人間よりもはるかに強いからである。人間がどんなに頑張ったとしても、どんなに強い人間がやったとしても、滅びに至る人間を天国まで引き上げる力はありません。でも弱々しく見えるキリストの十字架を通して、地獄から天国へと引き上げてくださる力がそこにありますと聖書は語っています。皆さん、この十字架を前に何が見えるでしょうか。十字架の背後に何が見えるでしょうか。イエスキリストを知らない方々は、愚かさが見えます、バカバカしさが見えます、価値が見えません。でも私たちが見るときに、そこに創造主の知恵が見え、そして愛が見え、許しが見え、義が見え、その力が見えます。じゃあ私たちはそれを知って、それで終わりでいいでしょうか。今日の御言葉のところには、そう、こういうふうな御言葉があります。だから創造主は、人が述べ伝えるメッセージを信じるという、人間的に考えれば実に愚かと思われる方法によって人を救おうとしておられる。私たち人間を救う方法は十字架以外にはありません。ヨハネの14章にも書かれています。私自身が道です、また真理それ自体です、また命そのものです。十字架以外にはそれを発見することができません。じゃあそれを知った私たちが、じゃあそのままでいいか。でも創造主はこう語っています。人が述べ伝えるメッセージを信じるという、人間的に考えれば実に愚かと思われる方法によって人を救おうとしておられる。新改訳では宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのですと書かれています。まあ、私たち未信者を見るときに、ああ天のお父様がその直接ダイレクトにビーッと語ってくださって信じればどれだけいいだろうか思います。でも聖書は語っています。この創造の力と知恵を知った私たちが、愚かな言葉かもしれませんけれども、それを伝えることを通して他人を救うこととして定めていると書かれています。ですから私たちが伝道をするときに、他の人は、ああこの十字架は愚かだ、バカバカしい、価値のないもの、なんだそれ、思うかもしれませんけれども、それでもなお私たちは語らなくちゃいけないと聖書は語っています。もっと簡単に言えば、その働きに私たちを召してくださっています。十字架の知恵、力を語るその働きに、みんなやりましょう。イエス様を信じた私たちみんなやりましょう。その力に私たちを召してくださっています。やりましょう、やりましょう、やっていきましょう。その時に創造する力を経験することができます。ああ十字架はインテリの世界ではない、知恵をいっぱい溜め込めば分かる世界ではない。私たち人間の愚かな言葉、取るに足りない言葉かもしれませんけど、それを伝えることを通して相手が救われることを見ることができます。イエスもそのことを望んでおられます。皆さんもぜひイエス様が見せておられます。一緒にやりましょう。その働きにぜひ応答していただいて、皆さんの職場で、家庭で、また救われた場所で、もうこの世の中がバカバカしいと思うのは当たり前です。ある方が言いました。伝道した時に否定されるのはあなたではなくて十字架です。私たち人間を否定しているわけではありません。十字架をして否定しています。もうそれは当たり前です。この聖書が語っています。昔からバカバカしい、愚かだ、価値のない、でも私たちがそれでもなお伝えるときに、イエス様を救われる人がたくさん与えられます。その姿を見たいというふうに思います。この時間賛美をしながら、イエス様の愛と十字架を思いながら、私たちに与えられた使命をもう一回考えてみたいと思います。なぜ十字架、なぜイエスキリスト、これ以外に 私たちが救われた方法はありません。そして私たちの周りの方々が救われる方法はありません。主よ、どうぞ私たちこの時間、イエス様の愛と十字架を思いながら、私たちがその働きに、主が召しておられますから、その働きに一歩を踏み出させてください。そう願いたいと思います。共にお祈りしたいと思います。皆さん、十字架に見上げるときに何が見えるでしょうか。未信者の方々にとってはそれは愚かなものです。でも救われた私たちにとっては何にも変えがたい創造主の知恵、創造主の力、あの地獄から私たちを引き上げてくださったその力を見ることができ、生きなるお方が愛を持って私を救ってくださった創造の知恵を見ることができます。そしてイエス様の流された涙、血、許し、愛、その十字架を私たちが見上げるときに、それで終わらず主は語っておられます。そのことを知った私たちが、愚かな言葉かもしれませんけれども、それを伝えることを通して、もう一人の救われた魂を見てほしい。この教会はボランティアを広める団体ではありません。何か楽しいことを思い起こす団体でもありません。もちろんそれも必要です。でも私たちが経験した創造主の力、知恵、愛、許し、それを伝えるものです。それを私たち一人一人に望んでおられます。今この時間、今年私が使われたされた場所で、職場で、家庭で、 近所で十字架のことを伝えることができるように助けてください。私たちの愚かな言葉かもしれません、取るに足りない言葉かもしれません、でも聖霊